解体者の夜ヘルツ。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイマーは俺の嫁、土井中です。
サーチ会でヤシナ組、三浦朝さんは俺の嫁、松崎和俊です。
はい、ということでですね、今週は投げ銭のご報告から。
やった
やったぜ。
マジスティックトゥエルブさん。
おー、いつもありがとうございます。
マジスティックトゥエルブさん。
はい、配信お疲れ様でした。
ありがとうございます。
どうした？
うちだけかもしれないが、動画が安定せず、土井中さんの髪色が綺麗に染め分けているように見えました。忘年会楽しみにしてます。
ありがとうございます。
よかったですね。
よかった。
配線の問題かな。
あれ、改めて見たら、えぐいくらい白髪でしたね。
白髪丸出しでしたね。
あれは良くない白髪でしたよ。
人前に出るやつじゃないな。
あの、役者さんがちょっとテレビで見ない時期あって、久々にテレビ出たら、うん、あれ、
はいはいはい、
今もう染めてないんだ、みたいな。そんな感じでしたけれども。
はい。
はい、そしてですね、もう一件、投げ銭ございます。はい、こちら、コバさん。
お、コバさん。
コバさん。
生配信お疲れ様でした。
ありがとうございました。
でした。
最新ニュースから昔話になってしまうところを楽しいと思うのは年齢でしょうか。はい、さて、クプルムの花嫁6巻が発売されました。原作のナモ先生は、週末トレインどこへ行くでキャラクターデザイン原案をされていました。絵も可愛かったので、よかったらお手に取ってくださいと。はい、そういうようなメッセージいただいております。
はい。これ僕は、ずっと買ってます。
ああ、なるほど。これは松崎さん、お墨付き。
これはね、可愛いんですよ。ずっと可愛い。
あ、でも、画像検索しましたけど、可愛いっすね。
ずっとイチャイチャしてる。
なるほど。
いいじゃん、
可愛い。
つばめ三条のあたりが舞台になってて、
うん、
そういう、なんすか、その、焼き物とか、金物。の職人さんを目指す高校生と、
うんうん、
その言い名付けのギャルのお話です。
ギャル。
ギャルです。
なるほど。
このギャルがその表紙になってる女の子ですね。ね、
うん、うん。金髪の。
はい。
はいはい。
ちょっと気になる方はね、ちょっと検索していただければと思います。
買ってください。
うん。
はい。はい。そしてですね、次回の生配信の日程が決まっております。
生配信。
はい。11月17日の日曜日。こちらですね。一応ちょっと時間まだはっきりとは決まってないんですが、夕方から開始になるであろうという、感じになっておりますので。はい。皆さん、チェックの方、よろしく。うん。
そうですね。なんとなく16時、17時、18時、まあ、そのあたりぐらい。
夕方ぐらい。
そうですね。
はい。
はい。まあ、なんとなく裏番組、焦点かな、くらいの気持ちでいてくれると。
はい。そうですね。
はい。
倒したい。頑張るぞ。
はい。
頑張ろう。
どっちにもおじいちゃんが出てきますから。はい。ということで、11月17日日曜日、生配信予定しておりますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、では、今週も秋アニメの話をしていくんですけれども。
はい。
はい。
はい。じゃあ今週私から行かせていただきます。
はい。
ちょっとこれは面白かったなっていうのが、東牌、凍える麻雀牌の牌と書いて、
はい、
東牌、
はいはい、
裏レート麻雀東牌録というのをですね、はい、まあ見まして、
うん、
やっぱりこの久々に来た、なんていうんですかね、赤城系というか。
うん。
そうですね。
はい。結構、まあ、なんですかね。もう、無茶な設定といえば設定なんですけれども、うん、やっぱりその、裏麻雀的な話って、やっぱ面白いなと思ってですね。
うん、
で、まあ、1話見るとですね、まあ、K 君っていう男子高校生が雀荘で麻雀打ってまして、もう、なんか一癖ありそうなおっさんたちで打ってんですよ。
うん、
で、まあ、最終的にはですね、ものすごいというか、記憶力とか洞察力に優れてると、K 君は。うん、
はい。
で、そのおっさんのうちの一人が、何日かその雀荘に通って、麻雀牌に、ちょっとずつ傷をつけて、
うん。
で、それをこう、そのおっさんもすごく、 暗記力がすごいんですね、記憶力が。
うん。
はいはい。
それをこう覚えていて、この麻雀牌は、どの、あれだ、みたいなのを覚えておいて、イカサマをするみたいな感じなんですけども。
ガンパイですね。
はい、ガンパイってやつですね。で、それを上回る記憶力みたいのを持ってる K 君が、はい、まあ、雀荘で麻雀して、うん、まあ、そのおっさんをコテンパにするみたいな導入から入って。
はいはい。
で、なんか、ナレーションみたいのが入るんですよ。
うん。
で、まあ、高齢との雀荘を荒らし回る高校生がいた。
うん。
その冷たい打ち筋からついたあだ名が、氷の K。K はアルファベットの K なんですね。
うん。
で、もうこの時点で結構もう、なんですかね、大げさというか、大行な感じするじゃないですか。
そうですね。
なおかつ、噂では、この少年は少女を飼っていると聞く。もうちょっと麻雀と関係ないエッセンスも入ってきて。
うん。
で、何なんだこれと思ったら、まあ、その1話の前半がその、雀荘の話なんですけども、1話後半から、まあ、2話にかけて、その、なぜ K 君がそうなるに至ったかっていう経緯を描いてるんですけども。
はいはい。
これがやっぱりね、まあ、ちょっと、内心突っ込みつつみたいのもあったんですけれども、やっぱり面白いんですね。うん、で、まあ、その、高校生になってすぐかな、15歳の時に、両親がいない初めての夏休み。で、まあ、この、両親がいないっていうのは、なぜ今両親がその時いなかったかは、まだちょっと1話2話では明かされてないんですけれども、
うん、
その夏休みでネット麻雀にハマるんですよ、K 君が。
うん、
で、結構やっぱ K 君強いんですね、麻雀が。
うん、
したら、その、ネットで対戦してた、対戦相手の、まあ、まっちゃんと名乗る人物から、
はい。
君強いね、麻雀。今度俺の家で、リアルで麻雀しようよ、って誘われて、
うん。
で、そこに、まあ、のこのこ高校生が行くんですけれども。
はい。
結構もうこの時点で危なっかしいじゃないですか。
もう、絶対ですよ。
で、待ち合わせ場所が池袋北口なんですよ。
ああ。
なんかね、なんかこの時点でもね。うん、
北口ね。はいはい
はい。はい、池袋北口はやっぱりこう、池袋の中でもちょっと裏池袋みたいな匂いがあるところなんで、うん、そんなとこに住んでる、マンション住んでるって言ったら、ちょっとそこそこやばいやつじゃないですか。
うん、
で、まあ、マンションに行くと、そこにいた、ネットではこう、なんすかね、愛嬌のある、まっちゃんがですね、はい、もう、ガタイが良くて、坊主頭で、眉毛なくて、上半身にタトゥーが入ってる、
うん、
もうどこに出しても恥ずかしくない、反射なんですよ。
反射、うん。
ヤーさん。
はい。もう、半グレって感じですかね。
うん。
で、しかも部屋には、なんか、訳ありの、アジア系の外国人女性が何人もいるんですよ。
うん、
それはもうみんな死んだ目をしてて、
うん、
で、うち二人は首輪で繋がってるんですよ、
うん。
で、どうやらビデオカメラとかもあって、
はい、
まあ、どう考えても人身売買系の違法 AV の撮影現場みたいな感じなんですね。
はいはい
はい、で、ケイ君はもうそこでもうビビりまくるんですけど、やっぱりその、返してくれないんですよ。
うん、
で、まあ、麻雀打つことになるんですけれども、最初はまあ、その、まあ、僕もあんま詳しくないんで、麻雀用語あんま分かんないんですけども、
はい、
まあ、要は、これこれこうのレートで打つからって言われたのが、
天品って言われてたんですよね。
あ、そうですね、天品、うん。それは通常1000点100円みたいな計算らしいんですけども、
そうですね。う
ん、その、まっちゃんはですね、うん、ここのルールはその1点を、香港ドルで計算するとか言ってたんですよ。
うん、
で、そうなると、1000点100円が、1000点1万5000円のレートになると。
はい。
で、もうでも全然逃がしてくれないんですね。もう脅されたり、恫喝されたりもして。
うん。はいはい。
で、まあ、その、まっちゃんっていうのはそういうやり方で、まあ、麻雀に引き込んで、借金させて、みたいな。うん、
なるほど。
金は巻き上げるみたいなやつなんですけど。
はい。
まあ、ちょっとそういう違法 AV とかもやってるじゃないですか。
うん。
で、K 君っていうのが15歳の、まあ、美少年っていう感じの男の子なんですけど。
う、
は、
ん、
い。
うん。持ち金がなくなったらバイトさせてやる。まあ、それが、いわゆる、ゲイビデオ、ね。
はいはいはい。
うん。
でも、あんまり負けが多いと、ケツの穴だけじゃ足りなくなるぜとか言うんですよ。
うん。
なんか、俺、一視聴者なのに怖くなってきて、
はい。
で、まあ、いろいろ駆け引きしつつも、K は序盤勝つんですよ。やっぱ麻雀強いんで。
はい。
うん、
したら、まっちゃんが、急にその、 もう二人打ってるんですけど、
はい。
この二人が、まあ、アジア系外国人なんでね。おっさん二人、はい。
うん。
この二人と、タガログ語で会話し始めるんですよ。
はい。
で、もう全然わかんない異国の言葉じゃないですか。で、それでガンガン投資をやるんですね。
はいはい。
まあ、なんとかの牌あるか、あります、パチン、ポン、みたいな感じで。
うん。
で、どんどんそっからケイ君が、負けが込んでって。
うん。
で、もう絶対絶命っていう感じで。でも、まっちゃんはどんどんこう、また言葉でも落としてくるんですよ。
うん。
お前のケツの穴は、俺が直々にほじってやるわ、みたいな。
はい。
なんか、まっちゃん、どうやらそっちもいけるらしい
っすね。まっちゃん、すごいっすよね。
まっちゃん、すごいんですよ。
自分でもやるんや。
はい、そうそうそうそう。で、まあ、そんな絶対絶命の中で、まあ、首輪で繋がれてた女の子が、
うん。
なんかこう、ヒントを言うんですよ。
お、
はい。
で、それで、K 君がイカ様の仕組みを見抜くんですね。
うん。
はいはい。
で、さっき言ってた、もう抜群の洞察力と、記憶力と、うん、あと結構ギリギリのハッタリをかまして、のイカ様を封じるんですよ。
うん。
はい。
で、まあ、いろいろあって、で、なんとかそれで逆転して、
うん、
で、まっちゃんは、まあ、登場した、その、まっちゃんの上役。一見サラリーマン風なんだけど、はい、絶対怖い系の感じのやつに、うん、もう普通に撃たれて殺されるんですね。で、まあその上役にケイ君は気に入られて、
うん、
でじゃあ君の価値分をあげるよ。まあ、何百万だったかな ?200 万とかだったかな、
なんか
で、
そんな、うん、
そう。で、金渡されるけども、やっぱケイ君怖いじゃないですか。
うん、
うん、もちろん。
お金は断るんですけど、うん、なんかその時にそのヒントを与えてくれた女の子を、
うん、
まあ、いろんなこう思いがあったのか、わかんないですけど、もう反射的に、本人曰く反射的に、
うん、
じゃあ僕にこの少女をくださいみたいな、この女の子くださいって言って、うん、その女の子を、まあ、引き取るというか、助けるみたいな形になって、うん、で、家に連れて帰ると。うん、
はい、
で、まだ明かされてないですけど、一応、両親がいない状況なので、うん、そこでまあ、暮らし始める。
はい、
ただ、その女の子やっぱビザとかもないらしいんですね。
だから、怪しいね、うん、
あまり外に出歩かせるわけにもいかないし、
うん、
でもじゃあ自分もこの子養うためにバイトとかしなきゃいけない。でも普通のバイトだったらやっぱり高校生ですから、稼げない。
うん
うん、
で、そのさっき言ってた上役の関っていう、そのヤクザみたいなのを元に連絡を入れて、うん、で、高レートの麻雀のその勝負を紹介してもらって、闇麻雀の世界に足を踏み入れたみたいなのが、
うん、
まあ導入なんですけど、
はい、
いやもう、ツッコミはいっぱいあるんですけれども、ツッコミどころは。
いっぱいありますよね。
でもやっぱりこう、男の麻雀漫画ってこうだよなっていう。
いや、うん。
裏麻雀。うん、まあ、ほんとさっきも言った赤木とかね。
そうですね。
うん。もう血液かけて麻雀やるとかさ。
うん。
やっぱ蒸気を逸した設定とかってやっぱ面白いなと思うから。
うん。
でもこれ原作見たらやっぱりヤングチャンピオン。
はい、ああ、なるほど。ヤングチャンピオン。
男の秋田少年ですね。で、結構古い漫画で。
うん、そうですね。
なんか漫画原作は一応2006年から2011年までがまあ一応本編みたいのがあって、
うん。
で、ちょっと雑誌変わったりして、そっからでもまたすぐ2011年から2017年。で、あと、また、ちょっと2017年から2011年タイトル変えて、で、2013年には実写ドラマやって、で、テレビアニメが今年、で、あと、現在でもちょっとスピンオフ的な感じでずっと続いてるらしいんですね。
そうそうそうそう。
だから結構その歴史のある麻雀漫画。
うん。
そうなんですよね。
スピンオフのタイトルすごいですよ。まあ、最初のタイトルは、ウラレート麻雀統廃録、統廃だったんですけど、その、続編みたいのは、まあ、麻雀首都目視録、目視単か。麻雀首都目視単はいいとして、東海人柱編。その次、その次が、東海皆殺し編ですからね。いよいよ、いよいよ殺すんだって感じで。
日暮らしのような。
そうそうそう。ほんと日暮らし。いや、でもね、これほんとちょっと、久しくこういうのを見てなかった感じだったんで、
いや、なんかすげえ面白かったです
ね。ね、引き込まれるよね。うん、
なんか古き良きというか。
そうそうそうそう。うん、そんなバカなってのはあるんだけれども、 でも。
そうそう、タガログ語やねんから、もう普通に全部言うたらええのに。なんで暗号メーター？
そうそう。月曜とか、
火曜日とか。もう普通に、白くれよ、でええやん。
そうそうそう。タガログ語でな。
うん。
うん。でもまあ、ちょっとここからまあ2話までは回想だったんで、おそらく3話からその、またちょっとバチバチの裏社会麻雀みたいな話になると思うんでね。
うん。
いやーちょっとこれは本当ハマりましたわ。
うん。
麻雀全然知らないけど。
はい。
うん。なんかやっぱ、こういうのはいいっすね。
そうですね。麻雀知らなくても別に見れますもんね。
そう。
あれは特に。なんとなく分かってれば。
やっぱそういうアニメいいよね。多いトンボしかりだけど、
うん。そうですね。
あんま自分知らなきと、なんかもう、勢いで、前のめりに見れちゃうっていう、
うん
うん。はい。ということで、この、令和にこのような麻雀アニメを見られて、幸せだなという、はい。東廃裏霊と麻雀後廃録でした。
はい。
はあ。じゃあ次は、ドイチューさんですね。
じゃあ僕もヤクザの話を。
続くね。
ヤクザ。
多いな。
来世は他人がいい。
うん。
はい。
まあ、1話見たんですけど。
うん。
まあ、ヤクザの孫の、ソメイヨシノという女の子が、
うん、
関西の方のヤクザの、まあ、孫として暮らしている女子高生。うん、で、なんか突然、その、おじいちゃんに、ヤクザの親分に、
うん、
なんか、関東の方の、なんかまあ関係のある組の、うん、これまた孫の男の子と、
うん、
もうお前いい名付けに決めたから、みたいなことを言われ、
うんうん、
まあ、うちの天道場、道場よろしく、向こうの関東の方に移り、
はい、
一緒に暮らして、同じクラスで、みたいな、が始まって、
うん
ああ、なるほど、なるほど。今回はそういうの多いのね、みたいな。本気はそんなのね、って思って見てたら。
はい。
まあ、そのヤクザの、まあ、孫の二人とも、うん、割と普通の子みたいな。
うん。
まあ、その吉野ちゃんは結構、まあ、顔が派手だったりとかするんですけれども、
うん、
まあ、普通にええ子そうな子で。
うん。
で、宮間霧島っていう、うん、名前なんですけど、はいはい、その男の方は。
うん、
で霧島くんの方も、すごく好青年で。
うん。
なんか、学校でもなんか、女子が、なんやったらファンクラブみたいなの作ってそうなぐらいの、
うん、
人気者みたいな子で。
うん。
あ、なるほど。と思いながら、まあ、こっからでもちょっと、まあ、そのね、生い立ちがあれやからっていう二人の、イチャイチャか、とか思ってたら、ある日、その、吉野が夜中、なんか窓をパッて開けたら、なんか帰り血を浴びた霧島が歩いてるのを見てしまって。
はい。
俺その前にあのメイド様見たから、またソースかなと思ったんですけど。
ああ、はい、はい。
まあね。
うん。
はい。
まあまあまあ、そんなベタなわけないでしょうと思ってたんですけど、な、うん、もう二人でデート してるときに、あの、吉野が、まあ、顔が派手っていうことで、まあ、ナンパをされて。
はい。
なんか、若い、東京のお兄ちゃんたちに。
うん。
で、まあ、今までそんなことされたことがなかったから。
うん。
ちょっとホイホイってついていってたら、
うん。
まあ、助けに来る。
うん。
その霧島が助けに来るっていうシーンなんですけど。
はい。
あの、引くほどボコボコにするんですよ。
あれは引くほどボコボコにしてましたね。あれは。
こっちだとかじゃなくて。
うん、そうそう。逃げろ
俺の顔を
覚えてきて。
もう、ボコボコにして、俺の顔を覚えとけと。
ああ
もう、いつは俺の女だから、次、手出したら、お前らほんま、そのまま、こんなもんじゃ済まへんぞ、みたいな。
うん、
もう、ただじゃ済んでないんですよ、すでに。
そうもうね。
でも、服とかも血まみれで、
うん、
もうそんなんだったら、ちょっと警察に止められるから、なんか、拭いた方がいいわよ、みたいな言ったら、ああ、まあ大丈夫っしょ、とパッて上脱いだら、うん、思いっきりタトゥー入ってて。
多いな、タトゥー。
タトゥーってもう入れ墨
和彫りみたいな。
もんもん、うん、もんもんですね、
うん。うん。感じでそうですね、入れ墨が入ってて。
うんうん、あの、まっちゃんよりも霧島の方が悪いです。
すごかった。 で、なんか、まあ、ドン引きする吉野なんですけど、うん、で、実は、その霧島は、変態ド M みたいなやつで、
うん、
あの、女の子に、わがままな女の子になんかすげえ引っかき回されたりとか、むちゃむちゃにされるのが好きだ、
うん、
で、ヤクザの孫の娘が来るから、すげえとんでもないわがままな女が来るんだろうと思ってたら、
うん、
なんか全然いい子だから、もう拍子抜けでは飽きちゃったわ、みたいな感じになって、で、もうだったら、もう大阪帰るか、それか、なんか俺のために金、その顔と体で金積んで、なんか持ってきてよ、みたいな。
うん、
うちの
デ
リヘ
って、
ル
みたいな
も
ね。
紹介するからさ、みたいな。
うん、
もう、見てられへんぐらい俺もう悲しい気持ちになって。
ちょっと、えぐい話で。
そうそうそう。イチャイチャしろやと思って見てたのに。
うん、
ああ、そう。ああ、でもこういう系なんか。だから俺タイトルだけはなんか知ってたんで。
はい。
こういう系の作品なんだ、と思って、うん。で、まあ、おじいちゃんに電話して大阪帰る流れかなと思ったらなんか、1年は、うん、あの帰ってくんな、みたいな。
うん、
でお前もなんか女なら惚れさせてみろみたいなことを言って、
うん、
で、まあ何かを決意する吉野は、しばらく学校にも来ず、
うん、
もう家にも帰ってこなくなってたら、
うん、
バーって吉野がおはようさんって来て、
学校に。
はい。で、お金をバーって渡すんですね。うん、霧島に、
うん。
どうしたのこのお金だら。
うん、
腎臓を売ってきたって言われて
もう。もっとドン引きですわ。
こっから何が始まるんですのみたいな。で、ちょっとまあ、霧島にもなんかね、うん、仲良くしてるのを見られたから、いじめみたいなのも受けてたから、うん、吉野。うん、なその女の子にも、お前らにも言うとんじゃ、これ。みたいな。お前らも、こいつも、ま、なんか、一生めちゃめちゃにしちゃうからな、お前らみたいな、とんきって。そしたら、霧島くんが、好きだって言って、
ええって。ようやく始まった。イチャイチャが。
いや、待ってましたとはならんぞ、これ、と。
イントロがめちゃくちゃ導入がね。
そうそう。
あれはパンチ力あったな、1話の。
すごいパンチ力でしたね。うん、まだ1話なんですけど、俺。
はい、
これどうなっていくんやろ、このアニメって思って。うん、だね、昔この漫画がすごいガンガン選ばれてて。
そうですね。
あ、そうなんだ。
う
ん、
はい、
あ、そういう意味のすごい。そういう意味のすごい。
この漫画がえぐい。えぐいの方だったんじゃない？
次に来る漫画大賞が。
かな、
うん、そうそう、なんかほんと、なんか内臓に来る漫画大賞が。
文字通り。いやー。
いや、まあ、めちゃめちゃ気になる一話があります ね。
まあ、そうね。
はい。
あの、2話かな、ちょっと見たんですけど、
はい、はい、
霧島くんの暴力はえぐいっすよ。あの、まあ、その、吉野が、
うん、
まあ、殴られたっていう一幕があって、それで、
はい、はい、
その相手をみたいなのがあったんですけど、
うん、
はっきり書いてなかったですけど、
はい、
フォークで目をついてたような気がします。僕の見間違いじゃなければ。
見間違いでしょ、さすがに。
ちょっと僕も、あの、ちょっと怖かったんで、2回見返してないんで、あの、僕の間違いかもしれないですけれども、ブッチャーもそんなことしてなかったからね、目はね。腕には言ってましたけど、ブッチャーは。
うんうん、
いやー、でも、すごい、うん。
本人じゃないけど、なんか組の、人が誰か拷問するみたいなシーンで、
うん、
なんか頭になんか万力みたいなのつけて、
やってた、
もう、異端審問じゃん、あんなの。また違うアニメで、あの、T の方だよ、あの、T 丸。地球の運動の拷問だよ、あれ。いや、だからもう見てるといろいろごちゃごちゃになってくるな。
そうですね。
後輩もそうだし、
うん。
来世は、もうそうだし。
うん。
拷問見たら、血も、血の拷問もなんか、
血もね、
ごちゃごちゃになってくるし。
爪バラバラバラって、
そうそうそう、
剥がしたやつ見せてましたから。
ああ、ただそれ全部日暮らしでなんか見たことあるっていう。えぐすぎるだろ、あれ。
日暮らしの子供たちが今、日暮らしチルドレンが、
日暮らし真剣ゼミを。
日暮らしでやったところだ。
いやー、でもあれ気になりますわね。
いや、そうですね。
うん。
気になりますね。どんな暴力が出るか。もうヒロイン、腎臓一個ないんですよ、だって。
しかも、なんかね、もう、不治の病で、とか、
うん、はい、
じゃないですもんね。
じゃなくて。
売りに、健康な腎臓を売ったってことですからね。
はい。
はい、あの、四国らしいですね。
そうですね。四国で行けるみたいですね。これから塩分控えめやわ、
言って。いや、そんな笑えないよ、そのジョーク。
いや、でも。
自虐ジョーク、笑えないよ、
うん。関西の人ってみんななんかそういう感じなんでしょ
全部笑いに変えるんでしょ、
ね、あと、まあ、ホルモンもね、名産だからね。なるほど。
はい。
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 いい、あ、もういいです。もう僕の話します。もう、こんな話ばっかりしてても、
はい、
ラッチがないんで、
はい。
はい。はい。ドラゴンボール。ドラゴンボール。
おぉ、また暴力のアニメですね。
暴力って言うな。ドラゴンボールを暴力って言うな。
バッチバチの、バッチバチの。
バッチバチの、まあ、戦闘鏡の話でしょ。
大丈夫だ、ドラゴンボールで元に戻る。
まあ、死んだり生き返ったりするけど。
うん、しますね。
でもね、僕ね、ドラゴンボールを、僕ね、うん、まともに多分見てなくて。
あ、それは原作も？
原作、なんかね、
あ、いや、そうなんだ。
すごくうろ覚えなんですよ。なんとなくで見てたし、うん、なんとなくで読んでたんで。
うん。
だからなんとなく、セルっていう敵がいるとか。
あ、はいはいはい。
人造人間が出てきて、そっから魔人ブーが出てくるとか。
うん。うん、はいはいはい。
フュージョンするとか。
うん。
部分部分ではわかる。
はいはいはい。
なんで、ベジータは悟空のことをカカロットって言ってるのか僕分かってないですし。
ああ、そう、なるほど。
うん、だ、あの、なんか、偽名使ってんのかなとか。もうなんかそれぐらいの感じなんで、だから僕、めちゃめちゃドラゴンボール、エアプーゼなんですけど。
ああ、なるほど。
そんな僕にも優しく、ドラゴンボール大魔は、
大魔の1話はね、
はい、
相当優しかったでしょ、
めちゃめちゃあらすじ追ってくれてました、
ね、うん。
なるほど、こういうことかと。こういう流れかと。
うん、だからなんか、こっちの流れは追わずに、こっちの方で行くみたいななんかのも、なんかあるらしくて。
うん。
なんか聞いたところ、なんか GT の方は触れてないみたいな。
そう
です
ね、
GT が。
うん。
そうね。
そう、だからちゃんと鳥山原作なんですよね、大魔は。
うん。
うん。うん、
だから、ブー編の直後っていう。
うんうん。そうね、時間軸が。
うん。
だから、まあ、親切。
うん。
ドラゴンボール、大魔からの新参の僕にも。
うん。
すごくわかりやすく言ってくれて。
うん。
で、この大魔っていうのは、まあ、大魔界。
うん。
みたいな意味らしくて。
うんうんうん。
はいはい。
その大魔界から、その、悟空たちの戦いを見ていた、
うん、
新しく大魔王になった、
うん、
そのキャラクターみたいなのがいて、それが、まあ、地球にやってきてみたいな感じの話で、
うん、
で、その、 あの一行、大魔界からやってきた一行が、
うん、
あんなにみんなが苦労して集めたドラゴンボール、うん、7つのドラゴンボールを、
うんうん、
バーってその場にもう、いとも簡単に集めて、
うん、
なんか、ただの石になってたドラゴンボールを、
はいはい、
ドラゴンボールの状態に、バーっていつの間にか戻して、みたいな、
うん
うん。あ、今までのみんなの苦労何だったんっていうぐらい。
まあね、後半は割とね、
もう、うん、
そんなんです
よね。ドラゴンボール探すのは、すごく簡単なことになっちゃってましたね。
もう、
あ、そうなん、
うん、
もうだって神と神、 に至っては、はい、ブルマが行うパーティーの景品になってましたからね、ドラ
ムボール。ドンキで売ってる感覚
はい。
1
位はこれよっつってドラゴンボールでしたから、
ね。やめなさい、ブルマ。
でもそれもそのドラゴンボールの元になったのを作った人みたいなのをなんか連れてってたんですよね。その。
まあ、そうみたいね。
ナメック星人。
ナメック星の、
うん、
もう昔から生きてるみたいな人がいて、
うん、
で、それでその、でもあの魔人ブーを倒した悟空たちをまず制圧しないといけないっていうので、うん、まずはその魔人ブーと戦った、関わった人たちを、
うん、
で、その、言い方悪いですけど、ガキにしてくれと。いうので、悟空たち、悟空とかベジータとかピッコロとかあの辺のメンバーが全員、ほんと小学生ぐらいの感じ。だからドラゴンボール本当に始まったぐらいの年齢ぐらいに。
そうね、悟空がそんくらいから始まってますからね。
ほんと小学生ぐらいの背丈になって、
うん。
で、もともとちっちゃかった子供だったキャラクターは赤ん坊になって、みたいな。
うん、うん、うん。
で、っていうのを、なんとか、元に戻すために、その、大魔界へ向かう、みたいな。
うん、
うん、うん。
なんとなくの1話と2話なんですけど。
はい、はい。
まあ、SNS でも話題になってましたけど、その子供になったところで、
うん。
まあ、ほぼ主要メンバーのキャストも変わるという。
うん。
声優がね、変わって。
うん。
はい、はい。
まあ、もちろんその子供だからその子供っぽい声じゃないといけないから、
うん、
まあ、キャストが変わるっていうのは、まあ、賛否両論あったんですけど、まあ、わかるんですけど、
うん、
悟空野沢雅子まんまっていう。すごすぎるだろ。
最年長、据え置き。
すごすぎるだろ、あの人。
うん、
だから、アフレコ現場、若手の皆さん緊張しますよね。
いや、本当ですよね。
ね。まあ、とは言いつつ、その子供になったキャスト陣も、うん、まあまあそこそこのね。
まあ、ね。中原舞さんとかがブルマだっけ？
そうですね。
確か。うん。
そうなんですけど。
うん。
とはいえ、ちょっと、うん。で、
ピッコロが山口智弘なんだよ。
そう。
ああ。
で、そのね。公式のホームページ見たら、ちゃんとちっちゃい方と大きい方に変わって、
はいはいはい、チェンジできる。
チェンジみたいなんでしてて、うんうん。で、アニメ版で登場してないキャラクターとかはまだキャストが出てなかったりとか。
はいはいはいはい。
だからその、ヤムチャは、その、ちっちゃくなった方のキャストはまだ明かされてなかったりとか。
はあ、なるほど。
あと、亀仙人もそうか。亀仙人は、ちっちゃくなってからしか現れてないから。
うん。
なんか元のが
出てない、ね、大人の方が出て
ない。うん。
とか。もう、亀仙人と悟空がほぼ同じ年齢感になってるとか。
うんうんうん。
面白さもあるんですけど。
うん。
じゃあ僕一番ちょっと面白かったのは、クリリンが、
うん。
ちっちゃくなったことにより、
うん。
髪の毛がなくなるっていう。
あれはよくわからんね。
逆転現象が起こってて、ちょっとおもろかったですね。
うん。
そっか、ヤムチャも昔の髪型に戻ってんのか。
そうそうそう
ですね。なんかボサボサした。他のキャラ新鮮ですよね。でもブルマとかは初登場時より小さくなってるから、うん、割とちょっと新鮮な感じありますよね、キャラとして。
確かに。ああ、そうか。
亀仙人の青年バージョンとか。
はいはいはい、はい。
あの辺はなんかこう、ちょっと新鮮味がありますね。
そうですよね。
うん。
あとはやっぱりね、その鳥山明デザインの、うん、女性キャラって、やっぱめっちゃいいなと思って。
そりゃそうっすわ。
ねえ、だってもうドラクエで性癖固められたような。
そうですよ。
うん、この、大魔界側その、
うん、
のキャラクターのその新キャラのドクター・アリンスっていう、ちょっと色っぽい感じの魔界のキャラクターが、いや、いいな、これ、このデザインと思って、
うん。
素晴らしいですね。
あと、まだ出てきてないけど、ツインテールの子とかもなんか。
ね、この子ね。
うん、気になりますね。
うん。
あ、 すいません。あの、今、ツインテールで見たら、牛魔王が出てきたんで、これかなと。全然違いました。
ちょっと違いますな。
すいません。
ツインテールの、
うん。
またファイル財だ。
ファイル財ですね。
あ、18号さんも可愛いね。
ミニ18号、えぐい可愛いな。
可愛いっすね。
うん。
意外とミスターサタンも可愛いんだよな。
そうそうそう。
いいっすね。うん、
子供になったサタンね。
うん。
かわいそう。ちょっと生意気な感じに見えるだけの感じになって、いいですよね。
うん。
というわけでね、ちょっと、ドラゴンボールに、にわかの僕にも優しい。
うん、ね。ああ、そこも出るのかな？ビーデルさんとかも出るのかな？
あ、でも、あ、でも時間軸としては、
ね、
ブーの後だから。あ、でも出てくんじゃない？
ねえ。
ちょっとビーデル期待ですね。
ねえ。
うん。
はい。今後楽しみということで。
はい。
はい。
ということで、じゃあ、エバートはこの辺になるんですけれども、はい、B バートはですね、またこの時期恒例の、例のやつをやってみたいと思いますので、はい、引き続き皆さんよろしくお願いいたします。2024年秋アニメ3プラス1カッコ暫定
暫定
はい、ということでですね、これも毎回マイクールやっております。クールの始めに、はい、まあ、ざーっとアニメを見て、気になった女子3人と気になった男子1人を挙げて、はい、で、クール終わりに、心の移り変わりはあったかを検証するという、そういうような企画になっております。
はい。
はいはい。ということで、じゃあ、秋アニメの暫定から、まあ、行ってみたいんですけど、どうですか？ざっと見れてます？
いや、ほんまに1話をざっと見てるけど、まだまだ、あれも見てない、うん、あれも見てないはありますね。
ああ。
そうだな、まあ、切りないっちゃ切りないからな。
まあ、そうっすよね。まあ、俺も見れてないのは。
気になるやつは、ちゃんと配信分は追ってるけど、
うん、
っていう感じですね。
俺、でもちょっと、と今期はスタートダッシュ良かったかもしれない
です、ね。あ、本当ですか。
うん。なんか結構まあ、見てないのも正直ありますけれども、まだ見れてないのも、うん、でも意外と数はちょっと見れたかなって感じもあるので。
おう。
その分悩んでますよ。
まあそうなりますよね。
はい。安定なのに。じゃあまたちょっと順番に行っていきましょうか。
はい。
じゃあ私からまず。まあ、この合コンに行ったら女がいなかった話。スオさん。
おう。
で、青の箱から、これも、蝶のひな。
はい。
うん。
で、ネガボジアングラーからも、
うん。
おう。っていうとこなんですが、あゆかは花ちゃん。
おう。
で、ちょっとプラスアルファで、あれはさようなら流星こんにちは人生からセリナ、うん、こちらをちょっと入れさせていただきたいと、
まあ、ずっとあえいでました。
あえいでましたね。
なんか
あえいでました。多分俺今ローター入れられてますね。
お尻いじられてましたよねずっと、はい、
相当麻雀で負けたんでしょうね。ちょっと北池袋のマンション行っちゃったんでしょうね。はい。ちょっとまあ、ね、後で掘り下げますが。さあ、次、はい、ドイチューさん。
魔法使いになれなかった女の子の話。くるみ未来。甘神三地の縁結び。
うん。
甘神朝日。
うん。うん、うん、うん。でしょうね。
はい。ですね。で、これね、ちょっとね、公式サイト見て、名前わかんなかったんで、ちょっと調べたんで読み方はというかわかんないですけど、
うん、
妖怪学校の先生始めました。うん、秋部さん。
うん。
はい、この3人です。
はい。さあ、松崎さん。
はい、甘神さんちの縁結び、甘神八重、お姉ちゃん。
でしょうね。
でしょうね。
でしょうねっていうのちょっと。なんかちょっとがっかりされてるのかなと。
いやいや、ちゃんと。
嬉しいんですよ、こっちは。
ちゃんとほら、キャッチャーが構えたとこにちゃんとボールを投げ
てる。そう。
さすがのコントロールっていう。
信頼してるよっていう。
はい。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、ランマ二分の一、女ランマ。
なんてきましたね。
合コンに行ったら女がいなかった話、スオさん。
はい、ここかぶりましたか。
はい。ここでいきます。
じゃあ、ちょっと掘り下げていきますか。
はい。
合コンに行ったら女がいなかった話はね、正直、だから俺、さっきのキャッチャーの理論で言うと、俺、すごい球荒れてますね、今回。絶対コハクちゃんなんですよ。タイプで言うと。
はい、そうでしょうね。
まあ、CV も、富山さんですし。
はい、
あと、俺初めてかもしれない。あの、王子様系の女子に、王子様系女子にあんなに、やっと掴まれたの。
強いっすよ、でも。
スオさん強い。
めっちゃ強いと思う、本当に。
あ、なんかあの、男装バージョンじゃないのも、まあ、エンディングではチラッと映ってたのかな、エンディングかオープニングかでは。でも、改めてやっぱ、本編にあの格好で出られると、普通に、あ、意外とその、普段はおとなしめの、格好なんだ、とか思ったり。
うん、
いや、スオさんいいっすね。あの、
わかる。
どうぞ。松崎さんもどうぞ。
あ、だから、その、男装バージョンの時のこの、まあ、スイッチが入るんですよね、多分ね、うん、本人の中で。
うん。
まあ、僕はもともと王子様系の女子がすごく好きなので、
ああ、じゃあもうストライクなんだ。
単純にストライクなんですよね、ここ。で、かつ、その、なんか、その、執着心、ちょっと強めな。
ちょっと嫉妬も。
ちょっとしたところで、この嫉妬する感じというか。
ちょっと独占欲みたいのがちょっと出ちゃった、
ね。ちょっと乙女出ますもんね。やっぱ、スオさんって。
でも、三人娘、三人男装女子見てると、一番スオさんが乙女な感じすんだよな。
そうですね。はい。
あと、あの、最新話かな、まあ、収録時点での最新話で、居酒屋に時和くんと二人で行って、
はい、
で時和くんが緊張のあまりハイペースで飲んじゃって、
はい、
ちょっと、潰れる感じだって、
はい、
で膝枕を須藤さんがするんですけど、
うん、
その膝枕が男バージョン膝枕みたいな感じなんですよ。片膝立てて。
はい、
あれ、新しくないですか？なんか、わあ、スオさんっぽい感じでいいなと思いましたね、あれ。
膝枕ってどっちかというとちょっと母性というかね、そういう感じが出る。
まあでも、まあでもちょっとわかんないんです、これ。後半行くとやっぱコハクちゃんが出てくるような気もするんで。これは。で、青の箱は、これもね、千夏先輩強いんですけど、なんかひなちゃんが、気になる。
わかる。
で意外と新体操をちゃんとやってたり、食事節制してたりとかして、
ね、
で、ちょっと気になるのが、まあ、主人公の男の子の、名字が猪俣。
はい。
で、千夏ちゃんが、鹿野って書いて、かの。
はい。
で、ひなちゃんが蝶野じゃないですか。
はい。
で、猪鹿蝶じゃないですか。
そうですね。
で、他のサブキャラももしかしたら花札の名前入ってきてんのかなと思ったら、意外とそうでもないんですよ。となると、今んとこひなちゃんって、全然その、二人をくっつけようとしてるじゃないですか。どっちかっていうと。はいはい、
うん。
でも、もしかしたらっていう。
なのかな？
まあでもね。
名前の並び見て、そう思っちゃったりして、ちょっとね、気になる子ではあるんですよ。ただちな先輩も強い。
うん。そうですね。いやでも俺もひなちゃんかな。今のところは、
まあ、暫定ですからね。
うん。
で、これがまたネガポジアングラー。
はい。
はいはいはい。
これも好みで言うと小杖ちゃんなんですよ。
絶対そうやと思いました。
うん。
ただまあ1話2話3話見て、花ちゃんが、
うん。
やっぱいいんすよね。主人公の、男の名前全然入ってねえな。あの子、借金負っちゃった。
はいはい、あの子ね。
あの子が、
ヒロ、常ヒロ。
常ヒロ、そうだ、ヒロって呼ばれてる。
ヒロ。
で、まあその、 バイト入りたくないから、そのコンビニのね、みんながやってる、はい、で釣り好きが集まってるコンビニやりたくないから、面接の時に釣り嫌いですみたいな、本当は別に好きでも嫌いでもないんだけど、嫌いですみたいなアピールしたら、なんか花ちゃんがカチンと来て、で釣りに駆り出して、でまあ最終的に釣りやらせて、なんかどうだ釣りってまだ嫌いかみたいなこと言ったら、いやそんなことないみたいなことをヒロが言った時の、だろうみたいな笑顔が、たまらなく可愛くて、まだ好みで言うと小杖ちゃんってとこもあってね、この三つがもうね、もうどうなるかですよ俺の中で。
そうですよね。
でプラスアルファのセリナは、
はい、
結構やっぱり俺もそのナロー系異世界系は、
はい、
やっぱこの年になると結構そこまでストライクじゃなかったりするんで、
はいはい、
でもやっぱりその面白いのもこう自分に合うのもあるから、
うん、
やっぱり1話とか2話くらいまではで、ね、まあ、ちゃんと見ようみたいなのあるんですけど、うん、
はい、
で昨日見たんですよ、さようなら流星こんにちは人生、
はい、
でここに出てくるあのラミア、下半身がヘビの、
はいはい、
でこのセリナっていう女の子はこれがどえらい可愛かった。これはね、ちょっとこれは昨日急に出てきましたね。昨日の深夜回るまではプラスアルファ入れるつもりなかったんですけどね。
あ、もう急遽。
はい、
急遽入ってきた。
だってあんまり可愛くて、今サブスクで3話まで見れるんだけど、3話まで見ちゃったもんな。
ハマってるじゃないですか。ちゃんと。
おう、この子がね、村にね、受け入れられてよかったなって昨日夜中思ってました。
A パートでやってください、これ
は。まあ、後で、あんなドロドロした麻雀の話じゃない。
そうそうそう。
いや、でもとりあえず私、この3人プラス、
なるほど。
1人ですね。はい。
じゃあ僕。
うん。
いや、魔法慣れはね。
うん。
わかんないですけど、ほんと暫定って感じで。
うん。
まあ、くるみちゃん見た目可愛いな、みたいな感じ。まだ1話しか見てないんで、僕。
うん。
はい。なんで、まだまあ、まあ、キャラもそんな多分出揃ってもないのかな、みたいな。いっぱいいるだろうな、っていう。うんうん、その、普通科はなんとなく出たけど、マグミの方もそんなには出てないし、とか。
はい、
なんか怪しい女とかもいたしな、とか。
うんうんうん。
うん、まあ、そうですね。まあ、ほっちゃんも悩みましたけど。
はいはいはいはい。
うん、やっぱ、あの、魔女帽子。
うん。
うん。
ザ・魔女として。
こっちに行くかな、とは思ったけどね。
ちょっと髪のボリュームがまだ受け入れがたかったですね。慣れれば、
慣れれば。白髪がうるせえな。
慣れれば。
慣れれば、今んとこちょっと髪ボリュームすげえな、の印象が。
強い。
ま、お前の白髪は受け入れたよ、こっちは。まあ、でも、ちょっと、わかんないですね、まだ。この、
ちょっとね。
こんだけいるから。
はい。
うん。
まあでも、未来、うん、くるみはちょっと、髪ぐしゃぐしゃになったとことかも可愛かったんで。
うん。
もうほんま暫定、見た目だけみたいな感じですね。で、朝日。
はい。
はい。もうこれは、もう、うん。言わんでも分かってください。
まあでも、分かりますよ。
はい。やっぱ、敬語みたいなのも一応ありますし、うん、年下っていうのもあって。
敬語小悪魔系ですよね。
そうですね。
うん。
たまんないですね。
はい。
うん。ちゃんと。
まあでも天神さんちはね、ちょっと悩むな。
三姉妹はね、うん。ちゃんと順を追っておっぱいのサイズが変わってくる。ね。
うん。
うん、ちゃんと順番で。
ちゃんとしてますよね。
うん、ちゃんとしてるなって思って、はい。うん、朝日は可愛いですね。
うん。まあでもわかるな。ここの三姉妹はね、ちょっと全部いいのよ。
うん。そうなんですよ。
ちょっとここはすごく、下手すり入ってくるとこだった
ね。うん、ユーナもちょっと、
そう。
好きなんですよ。口調とかも。
ユーナ、本来あんまりない、自分の中のストライクゾーンにはない感じなんだけど、うん、この子はすごくいいな、
いいですよね。
お
う、うん。で、三人目なんですけど、
はい。
妖怪の 先生始めましたの、
秋部さん、
コロポックルの、あの、傘さし、雨、葉っぱの傘さしてる子。
はいはいはいはい。吹きの葉っぱみたいな。
はい。で、なんかまあ、僕もまだ1話なんで、チラチラ映るぐらいで、
うん、
公式サイトにも、もう、ないんですよ。ページがないぐらいなんですけど、この子可愛いなと思って、ちょっと調べたんです。
うん。
あの、妖怪の学校の先生始めました、スペース、ちっちゃい子、みたいな感じで、なんか。
もうちょっとあったろ。
なんかあの、ウィキ見たら、
うん、
その、大だらぼっちのやつと、付き合ってるっていうのが公式のツイッターで、なんかあって。
わ、う、ぁ、ん、
だからエンディングとかでも頭の上乗ってるんですよ、ずっと。
うんうんうん。
ああ。
で、それがなんか公式のツイッター、あの、
うん、
で、もうそれが書いてあって、あ、そうなんだ、と思って。
へ、
う、ぇ、ん、はい。だからそのエピソードすごく楽しみにしてるっていう感じなんです
けど。ちょっといいですね、その、
はい。
大きいのとちっちゃいの、
ね。そうなんですよ。
はぁ。
そう、それ、ちょっとエピソード待ちみたいなのも。
ちょっと関係性萌えの。
そうそうそうそうそうそう。
あ、本当は書いてある。
そうそう。身長差がすごいカップルですみたいな感じでなんかツイッターに。
うんうん、
身長129メートルのダイダ君と85センチのアキベさんっていう。
あ、本当だ。
はい。なんか出てきて。それ何めっちゃええやんと思って。うん、ちょっと暫定で入れときました。
あ、いいっすね、これは。
はい。
なるほど。
なんかね、リアクションとかも可愛かったんですよ。その最初の先生に対する変態だみたいな、うん、みんなでやってる中の一人としても可愛かったんで。うんうんうんうん、はい、その三人です。
あのね、公式で全員が全員出てないんだよね、公式さん。
そうですね、二十何人いるって言ってましたからね。二十六人だからいる。
これはでも、公式さん頑張っていただきたい。
そうですね。
我々全部どうな、
そこはちゃんとしてほしいですね。
はい、うん。さあ、じゃあ松崎さん。
はい。甘亀さんちの縁結びは、まあでもお姉ちゃん強かったかな。いや、そうなんですよね。いや、みんな可愛いし。
うん。
だから僕もユナめちゃめちゃありなんですけど。
うんうんうん。
好きなタイプではあるんですけど。
うん。
八重さんの、
うん。
そのお姉ちゃんっぽさ。
うん。
その、ちょっと、あらあらっぽさ。
はいはいはいはい。あらあら系。
あらあらね。
そうそう。あらあらで、うん、しかも、まあ、スタイルがめっちゃいい。
うん。
で、部屋めっちゃ汚いっていう、
片付けられない。
うん。
で、あとなんか、なんでしょうね。なんか、例えば、その、なんか誰かを見守ってる時の、なんかちょっとデフォルメ、うんの時のあの、目が点になってる感じとか。
あれ、うん、あれいい。
あれまあ全員そうなんですけど、
うん、
あのデフォルメの目可愛いなとか。
うん。
だからなんか。
あれはいい手法。
そう。で、八重さんに関してはその美大に通ってるみたいな。
うん。はいはいはい。そうですね。
で、だから、あ、いろんな表情を見せてくれるやんっていう。
う
ん。うん、
そんないろんな表情を持ってるの素敵やんと思って。
素敵やん。引き継ぐ。今になって引き継ぐ。
僕結構ね、いろんなアニメ見てると、うん、あこのキャラ素敵やんって思うことあります。
ああ、じゃあもう、もうどんどん使っていった方がいい。
ね、
うん、
はい。もしかしたら僕が二代目かもしれないです。
大丈夫？付き合いちゃんとしてね。
大丈夫です。
でも、CV 上坂すみれさんって意外だった。
ちょっと確かにね。
うん。あんまり上坂さんのこういう感じって、なんか、パッと思い浮かばないなと思って。
すべてやっぱりちょっと強めのキャラクターが多い。
うん。
ね。そうね。
うん。
だからこの三姉妹で言うと、そのゆなちゃんとかをやるイメージ。そ
う
そ
う
そ
う。うん。
なんかそのイメージ、当たりの強い感じのキャラ。うん、
でもゆな CV 本土変えてっていうのを、いや、そうなんだよなってなりますね。うん、そうそうそうってなるし、
うん、いや三姉妹はもう全部バランスがすごくいい。
また和歌山しおんですよって。
そうですね、う
ん、そうなんですよ。
そう、
すごいなこの人。
でまあ三姉妹って言ったら、
うん、
それランマですよ、う
ん、なるほど、
忘れてませんかと。
忘れてました、はい、
でも僕は、
うん、
三姉妹じゃなくて、
うん、
やっぱり女ランマ。やっぱりそうだったな。
まあ、なうん。ランマはね。
ちなみに、天道三姉妹で言うと僕はかすみ姉ちゃんなんですけど。
ああ、そこを被りますね。私と。
うん、俺、なびきかな。
おー。
なんか、
なるほど。
海外のアニメファンって、なびき好きな人結構多いらしいっていう、う
ん。へー。
話をな結構
格好がいつもホットパンツだったりするから。
うん。
なんかちょっと、
確かに、いつも、
みたいな。
いつもアイスキャンディー加えてるイメージあるな。ホットパンツで。
あ、なんかわかるわ。なんかわかるわ。
あとなんか、あの、悪人っぽさみたいなのもなんか、飲まれてるっぽいですね。
あ、小悪魔と悪女の中間みたいな
感じなのかな。
感じ。うん。
フィクサーっぽいもん。
まあ、そうね。だってよく考えたら、妹とランマの、女ランマの盗撮して売ってるって、すごい話ですからね。
めちゃめちゃ悪いやつですよ。
うん、
でもね、やっぱり女ランマはね、やっぱり乳首出てなくても良かったですね。
うん。乳首出てなくても。
はい。乳首がなくなっても。
まあでも、もう、その辺はね。まあ、出ようが出まいが、みたいなところは。
まあね。
うん。
まあ、多少なり、まあ出てるに越したことはないんですけど。
そりゃね。
うん。
うん。
でも、あの男口調の、あんまりその自分の肌出てるとか気にならない、この感じっていうのはやっぱりめっちゃ好きですね。
うん。
もう元祖。もう僕の性癖を作った女。ね、
いや、もう数々の人を狂わせた。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うん。
まあ、高橋留美子っていう人がね。
まあね。
俺はだから当時は女ランマについていけなかったもん、まだ。
ああ。
うん。俺はなんか。だって男でしょうが、なんか出ちゃってて、俺の中で。
なるほど。
うん。うん、
でも、全然、同じ世代のクラスメイトとかのオタクで、女ランマ好きってやつはやっぱいたからね。
うん。
ああ、なるほど、うん。
当時はあまり理解ができなかった。
そうなんだ。
ところが今や。ところが今やです
。今、誰が言ってんだよっていう
ね。だって、あの、下手したら水かぶって女になんなくたって好きな可愛い男の子がいるわけですからね。当時の友達から言わせると、お前の方がわけわかんねえようになってる可能性ありますからね。
全然ありますよ。
うん。
まあ、スオさんはね、だからさっきも言ったんですよ。まあ、うん、もう本当に好みの。
うん。
ドンピシャなので。
うん。
まあ、それで選んだ。まあ、これはまあ、三姉妹ではないですけど。
うん、うん。
まあ、三人娘。
三人組として。
はい。ですけど、まあ、ここは、揺るがなかったかなっていう感じです。ちょっと悩んだキャラもいましたけど、他のアニメ。うん、とりあえずはこの三人って感じですね。
なるほど。うん、了解しました、はい。じゃあ、プラスワインって言いましょうか。男性キャラ。はい、もう出揃ってますでしょうか。
はい
じゃあ、行ってみましょう。3プラス1のプラス1。せーの。
ガセル君。
辻森隆明。
あ、ちゃんと分かれましたね。
割れた、うん、割れましたね。
俺は、ネガポジアングラーの、辻森君。あんま、今回、まずショタに行かなかったんですけど、
はい。
もう本当にいい人って感じで、頼りがいのある、うん、優しい。
はいはい。
で、キャラデザで言うとさ、もっと本当は、あのヒロを振り回す、うん、強引に連れ回して振り回す系かなって思ってたのよ。キャラデザだけ見た時、
うん。はいはいはい。チャラそうですしね。
そうそう、チャラそうだし。でもなんか一番繊細にあのヒロに手を差し伸べてる感じがあって。すごくなんか。
いい兄貴みたいな。
そうそう、いい兄貴分っていうか、うん、ちゃんとしてる人。常識人。
うん。
うんでもなんか、いいっすね、キャラ。
あれですか、イラストにした所さんみたいなおじさんにはいかなかったですか
まあちょっとそれはまた、女ランマ以上にちょっとわけわかんなくなるな、その当時の。
これが10年後。
サイズ的にはコロポックル感あるけどね。
ありますね。
サイズ的には。まあでも、つつじ森くんかな、ネガブジャンボ。
意外。
はい。さあ。
僕は、天聖貴族鑑定スキルで成り上がる2期のロセルくん。
ああ。
はいはいはいはい。
まあでも、
やっぱね、ロセルが活躍してると嬉しくてしょうがないんですよね。
うん。
2期の1話で、あの軍会議をまとめ上げたところで、うん、もう嬉しくて嬉しくて。
うん。
前より可愛くなったんじゃないと思ったし。
一気より可愛くなった、はい。
一気より可愛くなったんじゃない。
しばらく見ないな。
はい。だから俺一気から見直したもん。
出た、ドイチューの味方。
編成スキルはマジで男がみんな可愛いからな。
可愛いんだよ。うん、
そうね。
うん。
ショタ関係なく可愛いっすよね、みんな。
そうなんですよね。
可愛いところがある。
そう、リーチさんもちょっと可愛いとこあるし。
うん、2期割とちょっとさ、愛が強すぎて暴走してるとこもあるよね。
うん。
うん。
いや、でもやっぱ面白いですね、これ、ほ
ん
と。
うん、面白い。
うん。
見てて気持ちいい感じがあるね。
そうですね。
なろうとか。まあ、言ってみれば、あの、無双系ではあるっちゃあるけれども。
うん。
うん。そう。
僕ね、トリリオンゲームのガク。
ああ、はいはいはいはい、はい。
ガク。あ、ね、ああいうキャラ、僕すげえ好きなんですよ、もともと。あの、目立つ天才の主人公の横にいるサブのメガネのあまり目立たないポジションの男の子っていう。
なるほど。
昔から結構好きで、
うん。
で、そういうキャラクターって結構、その、スポーツものに多くて、スポーツ漫画に多くて、で、他に個性の強い、悪の強い男性キャラが、結構女子人気とかが高くて、だんだん出番なくなっていくみたいな、ものを結構見てきて、もっとこの子が、こういうタイプの子が報われる世界であってほしいと思いながら。
ああ。
なるほどね。
だから僕、銀魂だと僕、あの、新八とか
新八。うん。
なるほどね。
だから新八はまだ出てきてる方なんではあるんですけど。まあ
ね、古くは小暮とかになんとかの
は。ああ、でもそうそう。そのイメージ。
ああ、
スラムダンクの。
はい。
あとはアイシールドの、あの、桜庭の隣の。
そう。
あ、とか。あの人誰だ、桜庭の隣の。
あの、動揺しても水こぼれへん人。
そんな情報ばっかじゃねえよ。そこ芯食った情報じゃないでしょ。はい。
その中でね、やっぱりこういうキャラが報われる世界であってほしいっていう気持ちから。
なるほどね。
もう報われてる未来がもう確定されてるから、めっちゃ気持ちよく見れる。
タワーマン住んでますからね。未来では。
そう、だからもう、誰もこの額をもう見捨てないっていうことがもう確定されてるから。
なるほど、なるほど。
もう、安心して。すごくストレスなく見れる。
なるほど。
っていうので好きですね。はい。
はい。ということでですね。まあ、今回もとりあえず暫定発表しましたけれども。
そうですね。
これがまあ、クール終わりにどうなってるか。
うん。
3ヶ月後、乞うご期待ということで。
はい。
はい。ということで、今回はもう悩みに悩んだ、2024秋アニメ3プラス1カッコ暫定をお届けしました。はい。では、エンディングです。
はい。
さあ、それではですね、いろいろ、X での感想やメールフォーム読んでいきたいと思います。まずは生配信の感想から、結構メールフォームも来てますね。
ありがとう。
メールフォーム、久しぶりの生配信めっちゃ楽しかったです。地方在住の人間にとってこのライブ感はすごく貴重ということで。
うん。ありがとうございます。
嬉しい。
あ、でもそっか、半年やってなかったからちょっと地方の方はね、すごく
久
々な感じはあったかなと。こちらもメールフォーム、半年ぶりの生配信面白かったです。ドイチューさんの耳をすませば関西弁での再現シーン笑いました。関西版。なんだっけ、耳を
すまへんか。
なんだよ、それ。
なんだよ、それ。酔っ払いがよ。
そうな。 こちらもメールフォーム、こちら、二次祭の生配信面白かったです。年末の生配信も期待させていただきますということで。
もう嬉しい。
はい。まあ、年末っていうほど年末でもないですけれども、11月ございますので。う
ん、はい。
はい。では、こちらも X ですね。生配信面白かった、耳を澄ませばの寸劇最高でした。
ありがとうございます。
エチュードでね。
はい。
はい。プロレス雑学は一般ジブリファンに言えるくらい、ためになったねということで。はい。シード中学生ということで。
もう中さんだ、
はい。さあ、こちらもどんどん行きましょう。メールフォーム。やっぱこれが多いんですよ。ドイチューさんの耳を澄ませばトーク最高でした。ところで耳を澄ませばには、学校の屋上で二人きりでいる、雫とセイジをモブキャラたちが覗き見しているというシーンがあるのですが、私はこのシーンが大好きで、このシーンを見るたびに自分も雫とセイジを覗くモブキャラになりたいと思っていますと。あまり共感されたことがない意見なのですが、この気持ち、耳を澄ませばファンの土井さんなら分かっていただけますでしょうか、という。
イタリア行きが決まったんだっていうのをクラスに言いに来るところですね。うん、
はいはい。
はいはいはい。
で、屋上行ったのをみんなが追いかけて。
みんなが見て。うん、はい。で、からかおうとしたけど、雫がちょっと泣きそうで、みたいなやつでしたかね、うんうんうん、確か。
うん、まあでも、あそこにいたいっていう気持ちはね、モブ心として。
うん。雫と聖地っていうのはメインの二人のことでいいんですよね。
そうです、
そうです。そうです、
そうです。そうです。
わかりました。
そうですね。ジブリ知らない。
雫が俺でしたか。
は
あの寸劇で言うと。
ああ、
そうそうそう。俺誰だったっけ、
ゆうこ、あ、杉村です。
そうだ、ゆうこは、はい、
松崎ですから。
お、キャスティングした人がもう忘れてる。あの時点で忘れてたからね。さあ、こちらもメールフォーム。生配信ありがとうございました。トピックニュースがとても楽しく、もっと聞きたいと思いました。フランス革命といえば、私はラセーヌの星が好きだったですね。っていうことなんですけども。調べたら、ラセーヌの星、1975年4月放送ですから、俺が1歳の時ですよ。再放送で見てることを願います、はい。さあ、あとこちら X かな。アメトーククラブのエロ漫画サミットに松崎さん出演してましたね、ということで。
おね、
あ、はい、出てました、うん。お金払って見てください。
はい。さあ、こちら、460回関係性萌えの魅力を教えて、あれこれ普通に大学で講義とかできるくらいの密度の濃い話では。ちなみに自分はキャラ萌えより関係性派ということで。
ああ、なるほど。
割とでも、なんか、ね、濃密な話できた感じはありました、ね。
いいトークだったと思います、ね、すごく。
あれは、あまり二次祭では。でも二次祭らしさもありみたいなね、感じで。うん、さあ、こちら、ワンダフルプリキュア37話で、夕焼けに染まる海沿いの街をバックに、互いに手をつなぐシーンに胸がいっぱいになりました。下の名前で呼び合うようになり、付き合っているという関係を関係し合うような決意にも取れました。末永く幸せでありますように、と。で、あともう一人、こちらもワンプリ37話、甘酸っぱすぎたので、三平さんだけじゃなく、土井さん、松崎さんにも見てほしいと。プリキュア推しが、うん。結構、がぜん、ちょっと恋バナ。
ここに来て。
はい、ね。みたいなのもなってきたんで。はい。ぜひぜひ、ちょっとワンプリの方も、皆さんも見ましょう。
はい。
はい。それではですね、こんな感じかな。はい。では、告知に参ります。はい。出張ライブはですね、まあ、随時、ご依頼募集しております。案内ページより確認できますし、まあ、お気軽にお問い合わせくだされば大丈夫です。我々もね、ちょっと旅行がてら地方にね、行きたいと思ってますんで。
はい、ぜひ。
はい。旅行を斡旋する気持ちで、おまけにライブもついてくるみたいな感じでも、はい、よろしいので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、現在劇場版を実況している関係で、配信月1回、月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひ皆さんご登録ください。
お願いします。
ます。
今回の生配信、まあ、今回というか前回ですね、YouTube 配信の方が結構視聴者数が、今まで以上に回って。
すごい見られてる。
はい。で、ちょっと今のこの配信の時点でどうなってるかわかんないですけど、一応ちょっとテトラゴンさんの方で一週間延長してみましょうっていうことで、一週間延長でアーカイブ見られるようになってる感じなので。
まだの方はぜひ。
ね、間に合うかどうかあれですけど、見やすかったのがね、うん、もしかするとちょっと。
ですかね。
ね、構成とかも、あとアニメの話も多かったですから。 はい。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。こちらは隔週になりまして金曜の20時更新になっておりますんで、こちらの方もチャンネル登録、ご視聴、コメントや感想などよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いたの感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。今回のように送ってくださると嬉しいです。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第461回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三兵衛と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。
はい。
はい。
いや、結構見たと思っても全然見れてないな。
まあ、でもそうなりますよね。
そうなんですよ。
うん。時間もね、やっぱこんだけ数あると。
うん。
だ俺、ほら、マイクール、一応ノートにタイトル書き出してたりしたじゃない。
はい。
もう確実にやっぱ量多くなってるのもわかるもん。
はい、ああ、そうか。
そう。ページの埋まり方というか。
はいはいはいはい、はい。
でちょっと気抜くと配信のみのがあったりとかもするし、
はい、
うん、テレビでもちょっと遅れて始まったりもするのもあるしね。そうですね。